ヨハネによる福音書第11章1節から11節。イエス・キリストの生涯その64。ラザロの蘇生。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられる者が病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって、神の子が栄光を受けることになります。イエスは、マルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかし、イエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に二日とどまられた。それから、イエスは、もう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間、ユダヤ人たちが、あなたを石打ちにしようとしたのに、また、そこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けば、つまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし、夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友、ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。
皆さんは、自分の思い通りに物事が進んでいかないとか、祈っても祈っても問題が解決しない。むしろ、祈ったとのとは逆の、こうなってほしくないなっていうようなことが、かえって起こったり、そういう状況になったことはないでしょうか。そんな時に、なんで問題解決しないんだろうか、こんなに祈ってるのに叶えられないのはどうしてだろうか、そういう思いが湧き上がってくることがあります。果てには、私はもしかしたら神様に愛されてないのかもしれない。いや、愛されてるとしても、ちょびっとしか大切に思ってもらってないのかもしれない。まあ、そういうふうに思って、ますます辛くなってしまう、なんていうこともあるかもしれません。今日はイエス様が死んだラザロをよみがえらせると、そういうエピソードを取り上げます。で、ここから今申し上げた問題が祈った通りに解決しない問題、これについて考えていきたいと思います。ラザロが復活をするシーンそのものについては聖書の女性シリーズの26回目、マルタという女性、ラザロの姉妹ですが、この人を取り上げた時に、触れております。ですから今回はその前の出来事に焦点を合わせて、見ていきたいと、そういうふうに考えております。では早速聖書がその場面についてどんなふうに書いているか見ていきたいと思います。一節ご覧ください。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。ベタニア村のラザロという人が病気にかかってしまったと。で、後で見ますが、大変これ重い病気です。結局亡くなってしまうような、そういうひどい病気だったわけですね。で、ラザロには2人の姉妹がいて、マルタとマリアという女性でした。2節。このマリアは、主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。ラザロの姉妹であるマリアが、イエス様に香油を塗って、髪の毛で足を拭ったという、そういうエピソードが聖書の中に記されています。 これについてはやはり聖書の女性シリーズの28回目ベタニアのマリアというところで取り上げています。でこのマリアが香油を塗ったというエピソードは時系列的には今回よりも後の話になります。マリアがこの香油を塗ったというエピソードは大変当時の教会では有名な話です。福音書に書かれていますからね、ヨハネの福音書が書かれた時にはもうすでにその話は教会中に広まっていて有名だったので、ここで取り上げているのだろうと思います。3節、姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。あなたが愛しておられるもの、これはラザロのことです。マルタとマリアはイエス様のもとに使いを使わしてラザロが病気にかかったことを知らせました。ここには書いてませんが、もう当然大変重い病気でもう今にも死にそうですってことは使いの人はイエス様に伝えたはずです。もちろんこのような言葉を2人が使いに託してイエス様のもとに届けたのは、それを聞いたイエス様にベタニアまでご足労いただいてラザロを癒してもらいたいという願いを持っていたからです。ではそれを聞いたイエス様はどうなさったでしょうか。4節、これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。栄光というのは素晴らしさ、簡単に言うとそういうふうに言い換えることができるでしょう。使いからの伝言を聞いたイエス様はこの病気は死で終わるものではないとおっしゃいました。この言葉を使いの人が聞いたとしたら、イエス様がラザロは死なないよと保証を与えてくれたと受け取ったはずです。さらにイエス様はラザロが病気になったのは神の栄光のため、そのようにおっしゃいました。神様の素晴らしさが明らかになるためですよと。そしてそれによって神の子すなわち救い主が栄光を受けることになる。救い主の栄光も輝き出ますよ、素晴らしさも明らかになりますよと、そういうふうにおっしゃったわけです。じゃあこの言葉をこの使いの人が聞いたとしたらどういうふうに解釈するかと。きっとイエス様がまた奇跡を行ってくださってあのラザロの病気を癒してくださるだろうと。そしてそれによって天の父なる神様と救い主であるイエス様の素晴らしさを明らかにしようとしていらっしゃる、そういうふうに解釈したはずです。ですから使いの人は期待に胸を膨らませながらベタニア村まで戻っていったに違いないわけですね。続きです。5節、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。イエス様はマルタ、マリア、そしてラザロの兄弟のことを愛していたと聖書は言います。マルタとマリアも3節でラザロのことをあなたが愛しておられるものと呼んでいますよね。ベタニア村というのは地図をお渡ししましたがエルサレムの南東3キロほどのところにある村です。イエス様はエルサレムに来られた時にはよくベタニア村のラザロたちの家に泊まって拠点にしていらっしゃいました。ですから愛しておられるものというのは実際その通りで、イエス様とラザロたちは大変親密な関係を築いていたわけですね。であればイエス様はすぐにベタニア村に向かって移動を開始したはずです。愛する者が苦しんでいるわけですね、死にかけているわけですから一刻も早くそこに行って癒してやろうと愛していらっしゃるわけですからね。そういうふうに期待したいところなんですが、実際にはどうだったかというと6節、しかし イエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられたと書かれているんです。なんとイエス様はその場所にとどまり続けました。ベタニアに向かおうとしなかったんですね。イエス様がこの頃おられたのはベタニアの近くではなくて、ヨルダン川の東側の地域、ペレヤと呼ばれていた地域です。紀元29年の年末のことです。イエス様はエルサレムで行われる宮清めの祭り、ハヌカーと言いますが、このハヌカーの祭りを祝うためにエルサレムにいらっしゃったわけです。その際、自分は神であるということを宣言したために、ユダヤの指導者たちから石を投げられそうになります。石を投げられて殺されそうになるということがあったんです。そこでイエス様はヨルダン川の東側、ペレア地方に一時避難をなさったんですね。で、その後エルサレムに向かって移動したと、ルカ13章の22節に書かれています。エルサレムに向かって移動しながら救いについてお話を語っていらっしゃいました。でもまだペレア地方にいるんです。まあ、なぜそれがわかるかっていうのは7節後で見ますが、そこを見るとわかります。で、その場所というのはベタニアからは徒歩で1日はかかる、そういう場所です。エリコっていうのがね、地図にありますでしょ、徒歩でスタスタ歩いて8時間かかるんですね。で、川の向こうですからもっと遠いわけですね。だから丸1日かかるようなところです。ところが、まあ、ですからすぐにでもベタニアに向かわないと手遅れになってしまう恐れがあるんですけれど、イエス様は2日間もぐずぐずとその場所から動こうとしなかったっていうんですね。それはなぜだろうかと。ラザロがあまりにも罪深くて、イエス様はラザロに対して呆れ果てていて、彼のことを大切に思っていなかったから、だもう死んじゃってもいいやと思っていたからぐずぐずしていたというならまだ話はわかるんですけれど、でもイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛していたっていうふうにその前の説で言われているわけですから、これはちょっと違和感を覚えざるを得ませんね。では続きを見てみましょう。7節。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。死者がやってきてから2日が経ちまして、イエス様はようやくベタニアに行くぞと弟子たちに宣言なさいました。で、ここでユダヤに行こうと言ってますよね。ということはイエス様はユダヤ地方以外の場所にいたということです。で、考えられるのはペレア地方かユダヤの北にあるサマリア地方かです。イエス様はエルサレムの方に向かって移動しながらですから、ガリラヤまでね、ちょっと北上したっていうのは考えにくいですから、ペレヤかサマリアかどっちかにいたんだろうと想像できます。でもこれまでお話ししてきた、例えば放蕩息子の例えとかっていうのをお話ししましたよね。こういった出来事、この前に起こった出来事ではユダヤ人がいっぱい出てきます。サマリアっていうところはサマリア人が住んでいて、もうユダヤ人ほとんどいませんので、ですからサマリアっていうのは考えられません。というのは残る選択肢はペレアだと、まだイエス様はペレアにいたということなんですね。8節。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか。弟子たちは宮清めの祭りハヌカーの時にイエス様が殺されそうになったことを思い出しました。そしてユダヤに戻るのは危険ではないかと考えて、そのことをイエス様に指摘したわけです。するとイエス様はどう答えになったでしょうか。9節と10節。イエスは答えられた。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。 この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。この言葉は一体何を意味しているのでしょうか。実はこの例えと似た話が同じヨハネの福音書の中に登場します。皆さんお手元のアウトラインの方にも書かせていただきましたが、ヨハネによる福音書9章4節から5節、ヨハネ9の4から5、私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。ここからわかることは、昼と言われているのはイエス様の公の活動期間のことだということがわかります。昼というのはイエス様が地上で救い主としての働きをされている、その間のことだということがわかります。しかし間もなく夜がやってくると。この夜というのはイエス様が十字架にかかられた後の話です。その前に父なる神様が求めておられる働きをしなければならない、私たち、つまりイエス様と弟子たちはそういう働きをしなきゃいけないんだよっていうことを、この9章の言葉は弟子たちに向かって語られているわけですね。ですから11章に戻りまして、11章9節に昼間歩くと書かれていますね。この昼間歩くという表現も、天の父なる神様の御心にかなう行いをするという意味だということがわかるわけです。昼間歩くっていうのは神様の御心にかなう歩みをする。イエス様はご自分が父なる神様の御心を実行しているという自負を持っていらっしゃいます。神様が命ぜられた通りのことをイエス様は行っていらっしゃるわけですね。それをやっている以上はつまずかないと。だからたとえユダヤに戻ったとしても大丈夫だと言っていらっしゃるわけです。実際これまでもイエス様は何度も何度も殺されそうになりました。しかしその度にイエス様は神様によって守られてきたわけです。というのは神様の御心では、救い主であるイエス様が亡くなるのは全人類の罪を許すために杉越の祭りの時にエルサレムで十字架にかかるという方法で亡くなる。これが神様のご計画、御心なんですね。だからそれ以外の方法で救い主であるイエス様が死ぬわけにはいかないわけです。ですからイエス様が父なる神様のご計画通りに歩んでいらっしゃる以上、神様はイエス様を必ず守ってくださるわけです、十字架まで。ですから今回はまだ杉越の祭りの時期ではないので、自分が殺されることはないよとここでおっしゃっているわけですね。もしかしたら弟子たちはイエス様がラザロ危篤の話を聞いてもペレアから動こうとしなかったのはユダヤの宗教的指導者を恐れてのことだ、そういうふうに考えていたのかもしれません。だからこそ最近ユダヤであなたは殺されそうになったじゃありませんか、そんなところに行くんですかとイエス様に指摘したのでしょう。でもイエス様はユダヤの指導者たちを恐れてはいなかったんですね。ペレアに逃げてきたのも殺されるのが怖いから逃げてきたわけではないんです。そこで神様の救いのメッセージを語るために来られたわけですよね。そしてラザロ危篤の連絡を受けても2日間動かなかったというのにも恐れではない別の理由があるということです。これについては後で見ていきたいと思います。 残る11節を見ましょう。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。眠ったというこの表現は、死んだということを表す婉曲表現です。まあ、これは私たち日本人にはね、馴染み深いですね。日本語でも眠るっていうのは死ぬということの婉曲表現として、使われております。でこの後の話はざっと解説するにとどめたいと思います。弟子たちはイエス様のラザロは眠ってしまったっていうこの言葉を文字通り受け取ったんです。ですからイエス様に、あ、眠ってるんだったら大丈夫でしょう、そういうふうに言いました。まあ、やっぱ弟子たちはユダヤに行くことを恐れていて、イエス様を止めようとしたんだろうと思います。そこでイエス様は、いや、ラザロは死んだのだと、はっきりと弟子たちに宣言なさいました。そのことが12節から14節までのところに書かれております。まあ、今回ね、読みませんでしたが、この後のところに書かれております。こうしてイエス様一行がベタニアに到着いたしますと、ラザロは死んで4日も経っておりました。マルタもマリアもまた近所の人たちも皆嘆き悲しんでおりました。イスラエルの霊的指導者であるパリサイ人たちは、イエス様が人となって来られた神、救い主だということを認めようとしておりませんでした。まあ、だからイエス様が自分は神だと主張したときに、冒涜罪だと言って石を投げて殺そうとしたわけですね。そしてパリサイ人たちは次のようなことを教えていたんです。聖書的根拠はないんですけど、パリサイ人たちは死について次のようなことを教えていました。人が死ぬと肉体と魂は分離しますよね。で、その魂っていうのは3日間遺体の周りをこううろうろとですね、漂っているんだと、そういうふうにパリサイ人たちは教えたんです。そして3日が経つとシオールというところに、黄泉というところに行くんだと、そういうふうに、教えていたんです。ですから仮にイエス様がラザロの死後3日以内に彼をよみがえらせたとしたら、パリサイ人たちは、いや、3日以内だからまだ魂はね、遺体の周りをうろうろしてたんだから、何かの拍子にふっと戻って蘇生するってことはあり得るんだから、いや、別にこれはイエスがものすごい力を持ってるとは言えないだろうっていうふうに反論することができるわけですよ。でもラザロは死後4日経ってますね。4日経ってるのですから、当時の常識ではもうよみがえる希望はないはずなんです。にもかかわらず、その状態でイエス様がラザロを蘇生させたとしたら、それはイエス様が救い主としてのものすごい力をお持ちであるという証拠になるわけです。つまりイエス様は、常識的にはもうよみがえることはないと考えられた死後3日を超えた状態にさせるために、わざわざ2日間ペレアに留まられたということです。早速イエス様はラザロの墓の前に案内させました。そして墓穴を塞いでいた石の蓋を取り除けなさいと人々に命じました。当時のイスラエルでは遺体を2回埋葬したんですね。お墓というのは崖に開けた横穴です。でそこに人が亡くなりますと、雨布で、体をぐるぐる巻きにしたその遺体をその横穴の中に入れるわけですね。まあ、そのままだとね、野犬とかがやってきて、持って行ったり、匂いがしたりしますから、まあ、石でこう蓋をしていたわけです。で1年ぐらい経ちますと、その遺体が自然に白骨化するわけです。すると今度は その骨を集めて、骨を入れる箱、まあ、日本で言うと骨壺みたいなもんですけどね、その骨を入れる箱にその骨を全部収めて、その墓のさらに奥にあります棚が設けられている場所にその骨を安置する、まあ、そういうやり方を当時のイスラエルではやっていたわけです。で、ラザロはまだ4日目、死んで4日目ですから、その前の部屋のところに雨布を巻かれて寝かされているっていう状態です。イエス様は蓋を開けてもらった後、その墓の穴の中に向かって、ラザロよ出てきなさいと大きな声で叫びました。するとラザロが体中を雨布で巻かれた状態で出てきたんですね。イエス様は4節で、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためのものだと、そういうふうにおっしゃいました。そしてそれによって神の子が栄光を受けることになりますよとおっしゃっていますね。その言葉通り、天の父なる神様と御子イエス様の素晴らしさが人々の目に明らかになったわけですね。これまでもイエス様はものすごい奇跡をたくさんやってきましたけれど、よみがえる希望がない4日を過ぎた人でさえもイエス様はよみがえらせることができる、やっぱりこの方は救い主だとベテアニアにいた多くの人たちが信じたんです。これが45節に書かれています。ではここから私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。祈っても祈っても問題が願い通りに解決しないとき、私たちはどんなふうにこの状況を捉えればいいんでしょうか。一言で言いますと、そういう時私たちは神は愛であるということを心に刻みつけましょう。神は愛である、このことを私たちは改めて心に刻みつけましょうということです。この点について3つお話しします。1つ目、神様は私たちを愛していらっしゃるということです。祈りがなかなか叶えられないとき、あるいは祈ったのとは真逆の状況になってしまったとき、私たちはがっかりします。そして自分が神様にそんなに大切にされていないのではないだろうかなどということを考えて悲しくなったり腹を立てたりしてしまうことがあります。それでも聖書は神様が私たちを愛していらっしゃるということを繰り返し繰り返し宣言しています。例えば有名なヨハネの福音書3章16節の言葉、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちは生まれながらにして罪人でした。罪というのは神様に逆らうことです。神様の存在を否定したり、その尊厳を、素晴らしさをねびいたりすることです。ですから、本来私たちは神様にとっては敵であって、仲良くしていただけるどころか、罰として永遠の苦しみを与えられるはずの存在だったんです。ところが、そんな私たちのことを神様は愛してくださったと聖書は言うんですね。罰を与えたくない、滅ぼしたくない、そう思われました。そこで神様は救いのご計画をお立てになったんです。その罪ある状態だから、罰を招かなければならない状態から救い出したい、そのように願われました。そして計画をお立てになったんですね。それは次のような計画です。御子イエス様が十字架にかかって私たちの身代わりとして罪の罰を受けて呪われる、それによって私たちに罰が及ばないようにしてくださる。責任転嫁って言葉がありますが、私たちの罪の罰がイエス様に転嫁される。そしてイエス様が十字架にかけられたのはこの自分の罪を許すためだ。 他の誰でもない、世界全人類という一般論でもない、この私の罪を許すためだと、そのように信じる。さらにイエス様は死んで葬られ3日目に復活された、このことを信じるだけで本当に罪が許される。そして条件、救いの条件は十字架と復活を信じるだけであって、他に何か良い行いをするとか犠牲を払うとかという追加の条件は必要ないということです。神様はそして十字架と復活を信じた人の罪を許すだけではなくて、罰を与えないっていうものだけじゃなくて、神様の子供にその人をしてくださいます。そして永遠に続く祝福を約束してくださるんですね。これが神様の救いのご計画です。私たちはイエス様が命を捨てても惜しくないと思われるほどに三位一体の神様にとって大切な大切な存在です。自分が神様に愛されていないんじゃないか、愛されているとしても大切にはそれほど思っていただいてないんじゃないか、そういうふうに感じた時にはいつも十字架の愛を思い起こし、神は愛であってこの私を愛してくださっている、大切に思ってくださっている、その事実に立ち返っていきましょう。一つ目は、神様は私を、皆さんを愛してくださっているということです。二つ目は、神様には神様のご計画があるということです。神には神の計画がある。イエス様はラザロの死後4日のタイミングでベタニアに到着するために、あえてペレアに2日間滞在なさいました。まあ、本当はね、5日目6日目3週間目3ヶ月後でも構わないんですけど、そこは聖書に書かれてませんけど、きっとマルタとマリアのことを考えたんでしょうね。悲しみの期間ができるだけ短くなるように計算して、イエス様は4日経ってからベタニアに着くように行動なさったわけですね。あえてイエス様はそのような行動をなさいました。聖書の神様は行き当たりばったりで行動するお方ではなくて、きっちりとした計画を立てて計画通りにことを行われます。もちろん神様は全知全能ですから、その計画というのは決して破綻しません。確実に実現します。今回の箇所でも、ラザロの病気を通して父なる神様とイエス様の栄光が現れる、この神様のご計画は実現しました。そして多くの人がイエス様のことを救い主だと信じるようになりました。神様はこの世界全体、宇宙全体のことを考えて、さらに永遠に至るまでのその時間の流れも考えて計画を立てていらっしゃいます。ですからその計画が私たちの計画とずれる時もあるんです。私たちはね、自分自身のこと、せいぜい自分の家族とか職場とか、私たちの目が届く範囲、手が届く範囲のことを考えて計画をするわけですけど、神様はそういうふうにありとあらゆるものを計算に入れて計画を立てられるわけです。ですから時にこの両者がずれてしまうことがあるんです。私たちはこれが最善だと、このタイミングでこれが起きるのが最高だと思っていたとしても、神様は別の判断をなさることがあるということなんですね。それは決して思いがけないことではないし、おかしなことではないんですね。こういうことは当然起こりうることなのです。何か思いがけないことや嫌なことが起こったとき、あるいは祈りがなかなか叶えられないとき、それどころかそうはなってほしくないと思っていることが起こってしまったとき、私たちは自分自身に言い聞かせていきましょう。これは神様があえてそうすることを選ばれた結果なんだと。神様には何か素晴らしいお考えがあるんだ。 そしてゲッセマネの園でイエス様が祈られたような祈り、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください、私の願った通りではなく、あなたの願われる通りになりますようにという、この祈りを私たちも捧げていきたいと思います。というわけで二つ目は、神様には神様のご計画がありますよ、これを覚えておきましょうということです。そして三つ目、その神様のご計画は私たちにとっても最善なのだということです。ここで私たちは考えなければなりません。私たちの計画と神様のご計画はずれる時があると申し上げましたね。じゃあどっちが確実で素晴らしい計画か、まあ、これはもちろん考えるまでもなく、神様がお立てになった計画の方が素晴らしいわけです。ですから私たちの願ったことが実現しなかったとしても、それは神様が私たちのことを大切に思ってないという証拠にはならないわけなのです。イエス様はラザロ危篤の知らせを受けても、すぐにベタニアには向かいませんでした。それはマルタとマリアの期待を裏切る行為です。しかしそれでも聖書は五節に書かれているように、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた、聖書はそのように言うわけです。神様は私たちのことを、御子イエス様を犠牲になさるほどに愛してくださっているわけですから、神様がこれは最善だと考えに、お考えになり実行されたそのご計画は、私たちにとっても最善なんです。神様が私たちのこと大嫌いなら、神様があえて私たちをいじめるために、苦しめるために、私たちの願いを聞かないっていうことがあるでしょう。でも神は愛なのですから、私たちの期待と神様のご計画がずれていたとしても、その神様のご計画は私たちにとっても最善のはずなのです。以前、川崎市、神奈川県の川崎市というところでカウンセリングセミナーを定期的に行っていたことがあります。福島からの移動ですから、前の日に川崎入りしまして、ホテルに泊まって、翌朝バスでその会場に向かうということをやっていました。で、ホテルからバス停までは、駅の構内をこう通っていくんですね。で、ある日、駅に入っていきますと、改札口がやたらに混んでいるんですね。どうしたんだろうと思って、電光掲示板を見ますと、人身事故のため運休、復旧は未定と書かれているんです。まあ、要するに飛び込みがあったわけですよね。で、そのために電車止まってて、いつ再開するか分かりませんっていうことなのです。で、私は一瞬弱ったぞと思いました。まあ、私はバスなので電車使いませんから、会場までは別にスムーズに行くことができるんですが、受講生の多くは電車で川崎までやってこられるわけです。で、もしかしたら遅刻なさる方がたくさんいるのではないかなと考えたわけですね。で、改札口で立ち往生する人たちの中には、大声で駅員さんに詰め寄る人もいました。いつ再開すんだ、いや不明って書いてあるんでしたと思うんだけどで、だけど、そうやって詰め寄る人もいたわけです。どんなに泣こうがわめこうが駅員さんに八つ当たりしようが、それで人身事故がなかったことにはならないし、運行復旧が早まるわけでもないわけですよね。で、そういう大騒ぎを横目に見ながらバスで会場に向かう私は、しばらく神様に祈りました。ちょっと弱ったことになりました。でも、これが最善であると信じます。どうか最善だという前提で、私が何をしたらいいか教えてください。で、祈りながら会場に着きますと、まあ、主催者の方とお話をしまして、まあ、思った通り結構な数の人がね、時間通りには来れない、 わけです。そこで遅れて来られる方々が到着するまでこれまで学んだことをすでに集まっている人たちで振り返ったり質疑応答をしたりする時間、まあ、あまり普段はそういう時間持てないんですけれどそういう時間にしましょうということで実施をいたしました。するとこれがすこぶる受講生の皆さんに評判が良くて、次回からもこういう時間を持ちたい、遅れていらっしゃった方もねずるい自分たちも質疑応答とか分かち合いの時間が欲しかったっていうんで次回以降もそれを行うようになったわけであります。確かに神様は最善のことを示してくださったわけですね。私たちを愛していらっしゃる神様は私たちのためにならないような計画は絶対にお立てになりません。私たちが願った通りのことが願った通りのタイミングで起こらなかったとしてもこれは神様がお決めになったことでありこれこそ最善だったんだとそのことを自分自身に言い聞かせましょう。そして泣いたりわめいたり八つ当たりする代わりにこれが最善だと信じます、だからありがとうございます、そのような信仰と感謝の祈りを捧げていきましょう。いつか必ずそれが最善だったということを私たちは知ることになります。まあ、私が川崎で経験したのはねほんの数時間後にその意味が分かったわけですけれども場合によっては地上では死ぬまで理解できないってこともあるんです。それでも私たちの魂が天に上げられた時に私たちは神様からその答えを教えていただけます。ああ、あのことがなければならなかったんだな、あのことがあったからこの祝福につながったんだなということを私たちは知ることができます。ですからその日が地上で経験できるか天で経験するかは別にして必ずそういう日が訪れるということを信じて期待して待っていきたいと思います。というわけで3番目は神様のご計画は私たちの願い通りであってもなくても私たちにとって最善であるということです。今週たくさん信仰の祈りと感謝の祈りを捧げていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちの願った通りのことが願った通りになるようにと私たちは祈ります。その時にあなたは別のご計画を持っていることがあることを改めて知ることができました。泣いたりわめいたり八つ当たりしたりするのではなくあなたのご計画こそ最善であるということ、なぜならばあなたが御子イエス様を十字架におかけるほどに私たちのことを大切に思ってくださっているから、そのことを思い起こしてそれを信じます、感謝します。そのような祈りを捧げることができますようお導きください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。